月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
4月15日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおの時間です。なんと今回で6年目に突入しました。
やったおめでとう。
6年目
です。おめでとう、ありがとう。
出演は変わらず私キベトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
いやーよかった
まあ監督はね、はい、月刊ゆきさだえさおですから、
もちろん
ずっと出るのは間違いないんですけど、毎年毎年こんなにこうギリギリな
セーフ。
でも6年目って
6年目
だ、1年生が6年生になるわけですよ。
当たり前ですけどね。
そうだね、
当たり前ですけど、ちょっと大人になっちゃったりしますからね。
怖い
1年生何もわからない子がちょっとなんかね大人になっちゃってね、ちょっとこうそう女性を意識したりとかするようなな
るほど
ぐらい成長、ね、ぐらい成長するっていうことでしょ。
我々も成長できてるんでしょうかね。
いや変わってないね、
はい、まあ今日は結構ね、はい、ビッグなニュースもいろいろ入ってきてるということ で、まあ自粛ムードも吹っ飛ばして、
そうですね、
頑張って元気にやっていきたいと思います。
はい、
じゃあ監督タイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメールファックスお待ちしております。
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
生でやっておりますんで、はい、どんどんお寄せください。はい、まあ監督はね、まあ、東京から毎月この番組のために書いてきてくれてるんですけども、はい、まあ震災以降結構東京の生活っていうのはどんな感じなんですか？
そうですね、ほら前回結構ね、ちょうど翌週ぐらいですかね、実際ね震災起こってから、やって結構ね5年間やっていて最大の緊張っていうか、なんかこう何を言っていいか分かんないような状況からすると、やっぱりもうそれが1ヶ月以上経って、なんかそれぞれがみんな何をすべきかなんて言ってね、映画人も映画人であるプロデューサーの呼びかけでなんかしなきゃいけないんじゃないかと、まず現地に行こうとか、そういう人たちも現れて、まあそれぞれだと思うんですよね。で自分も東北の人のつてを伝ってちょっと現地に行く予定も少しあってね、そういう話もちょっと出てきていて、まあそれぞれが 何をやるべきかっていうことも考えつつ、っていうのもありながら、まあやっぱり世の中ってやっぱメディアを通していろんな人がいろんなこと言うわけじゃないですか。だからそれにまあそれぞれがやっぱり今回の場合はね、多分簡単にはこうなんて払拭できないぐらいのやっぱり大きなことだったような気はするんだけど、まあ一番その被災地にいる人たちが何を求めてるかっていうことに耳を傾けるのが一番かなと、だんだんみんな冷静になってきてるんじゃないかと思うんですよね。でまあ相変わらずね、すごくその今回はすごい徹底してるなと思うのは、渋谷とか六本木とかが真っ暗なんですよ。暗い、明かりをつけてない、
節電とか、
節電ってことですよね。はい、でもそれはなんだろうな、やっぱり、そういうのはやっぱりどっかにちゃんとやるべきことはやっているっていう、まあ極端なことをおっしゃる人たちもいるわけでしょ、なんか政治家の人とか、まあそういう人たちがね、あれをやめろこれをやめろって、でもそれぞれの企業にしてみるとすごくそれはちゃんと考えていてね、電力に対する供給に対するあれをすごくバランスを取ってるように、やっぱり今回はやっぱり日本が一丸となってきっとそういう意識を持ってるから、まあだから突出してなんか過激なことを言う人が僕はバカみたいに見えますけどね、何もその事情も知らないで、言うっていうのはどうだろうっていかがなもんかなと思ったりもするし、知らないといけないっていうか、知ってやっぱ相手の立場になって考えないといけないっていう、それを一番学びましたね今回はね、相手の立場になって考える。例えば、それは企業のことを批判するならば、批判するなりの相手の企業のことの立場になって考えないと本当のことは言えないし、まあパッとこう表層的に言っ ちゃってる発言あるじゃないですか。
まあ結構攻撃的になんかみんな気分がですね、
うん、そんなね、うん、みんな生活があるわけだし、それぞれがやっぱり頑張ってやってるわけですね。で一番の何よりもはやっぱり被災地の人たちの気持ちを汲むってことですよ、うんうん、で僕らはやっぱりすごく離れていてね、でも東京にいても余震がすごいわけ、
うん、
ある日によっちゃねもう 4,5 回をそれなりに入れるんですよ。僕が住んでるそのアトリエなんかは古い建物なんで5階なんだけど、結構揺れてうわーこれ3ぐらい4ぐらいあったんじゃないのって思ったら震度2だったりするっていうぐらい古い建物だから、まあまあよくよく考えてみるとトラックが横を走るだけで震度2ぐらい揺れるんだけど普段から、まあだからちょっと極端にやっぱりそういう揺れをね感じたりするから、いろいろやっぱもっと大変なんだなとやっぱり思うんだけども、なんかでもそういう日常を過ごしていてやっぱりすごくこう僕らもみんななんかこうだんだんその自分たちがどうあるべきかってことを見極めようとしているっていう感じですかね、東京では。
この前先月のね監督のメッセージ、やっぱ日常をしっかり生きようっていうね呼びかけがありましたけども、それに対して北西の風に吹かれてさんからは、先月の監督のメッセージ心にぐさっと刺さりました。日常をしっかり生きるって監督のメッセージすごいと思います。自分もなんとなく自粛していた飲み会を再開しました。モヤモヤとした気持ちを誰かと話しているとなんとなく気持ちが開けていくみたいですっていう、まあなんとなくねやっぱ、うん、飲みに行くとかいうのはやっぱり罪悪感があったりとかしますけど、人と話すっていうことはやっぱすごく大事なことなのかなって気もしますね、この季節。
そうね、うん、だから我々は映画っていうものを作っているでしょ、うん、でそういう意味ではそのまあ映画っていうのは、まあ、娯楽性エンターテインメント性の強いものもあるんだけど、うん、メッセージが強いものもあると、うんうんうん、でそういうものをね非常にこうフラットにね、うん、遠くの人たち、その被災された人たちがいつかまた映画を見れる日までなんかこう俺たちも頑張っていかなきゃいけないわけだから、うん、でまあその時に彼らに喜んでもらえるようなものもやっぱり作っていかなきゃいけないだろうし、うんうん、やっぱそういうことはでも確かにこう描き方のに現れていくような気がするんですよね、今回のことは。だから山田洋次監督が東京の家族、東京家族っていうなんか映画を4月から撮り始めるはずだったんですよね。それをね延期したんですよね。それやっぱり東京の今の2011年の家族の在り方があの地震、今回の災害によって変わるんじゃないかと。で変わったものを今年の秋か来年かにもう一回作って、それを踏まえたものを今っていうものをやっぱ撮りたいっていう意思で延期されたらしいんですよね。やっぱその意思っていうのは非常にやっぱり大変だったと思うんですよ。もう準備しててもう台本も上がっててもう撮るだけだったのにキャスティングもされていてそれを全部バラすわけだから、やっぱりでもすごくやっぱり家族っていうのあり方を考えてこられた大監督なんで、きっとなんかそこにはやっぱり今っていうものをね盛り込んで作られるんだろうなと思うし、そういうやり方にやっぱり僕らがこう対峙しなきゃいけないっていうかね、映画人たちもやっぱり随分、坂本淳二監督もなんか新作の脚本を書き上げられたんですけど言ってましたね、なんかもう随分変わると思うから全部頭から書き直したって、そこの部分に触れなければいけないっていう、やっぱそうやって描き方は変わっていくと思うんです。それぐらい世界から見ても日本の映画の、まあ日本というか日本っていうものがどう今後描かれていくかっていうのはやっぱり変わるぐらいのなんか影響力はあったかなというふうに思いますね、すごくね、
監督自身としてはどうなんですか、この新作的なものは。
新作はねやっぱり僕はそのなんだろう、今回の際なんかこうに影響を受けるいけないもうあれなんですけど、実は短編をこういう混乱の最中、撮ってました、
実は我々このオンエアの直前までそれをチラッと拝見させていただいて
見ちゃった、
結構すごかったですね。なんかもう我々ちょっと感動に打ち震えて、あのもう一仕事終わった気になっている、いやいや今から番組だっていう感じだったんですけど、
実はその CM、はいはい、絡みの、はい、よくウェブムービーを依頼されてたんですね、うん、であんまり予算がなくて、うん、どうしようかっつって東京で撮ろうと思ってたんですよ。で進めていたら、ちょっと前回のオンエアあたりですよね、うん、その後ぐらいにずっと準備してたんですね、はいはい、そしたらまあ今回こういう地震が起こって、はい、結構被災された方もたくさんいてってなった時に、なんかそれをまあ実際そのクライアントさんもある一部分、東北にある部分、彼らが持ってるその部分も被災されたんです実際、だけど我々はやっぱ元気を持って、要するに関西ベースの人だクライアントさんなのね、広島が本拠地で九州にもあって日本セレモニーっていう、要するに冠婚葬祭やられるんですけど、今回はファイブスターウェディングっていう、要するにウェディング部分のコマーシャルなんですね。そこを僕がなんかこうファイブスターウェディングっていうぐらいだから、世界で一番ドラマチックなウェブムービーみたいなものをぜひ頼みますって言われて、まあ低予算ではあるんだけども30分ぐらい、15分でいいって言われたんですけど、結果30分になっちゃったんですけどね、まだいつものごとく。それを今度4月のね29日から第1回の配信がもうすぐ直前に、
じゃあリスナーの皆さんも見れますね、
これは見れます、
ね、
福岡にも実際オンエアされる、はい、CM もオンエアされて、もちろんウェブはもう全国世界の人が見れるんだけども、
ウェブの方はまあ長編、うん、長編というか短編ドラマみたいな形になってて、
そうです。でそれを3回に分けて、秋までにこう徐々にTo be continued でつなげていって最後まで見る。僕らは今全部見ていただいたんですけど、はいはい、なんかそれをやっぱりやるっていう上で東京でやろうとしてたんですね、全部自分たちのお膝元でやろう、
撮影を、
その方がやっぱり予算も抑えられるし、はいはいはい、もう知ったりもうスタッフ揃えてやろうと思ったんだけども、うん、東京でやっぱり撮影をしてるような状況じゃないなって判断をしたんですよ。
やっぱそういうとこもね、状況が変わるんですね。
いや、ありましたね、やっぱ計画停電があったってことと、うん、やっぱ節電をしていたっていうことですね、うんうん、でやっぱりそう節電という意味ではね、そのある種映画人は非常にこうね理不尽な形になっちゃうわけですよ、うん、夜にねライトを光光と立て、光を当てないと映像は映りませんからね、
電気使いますもんね、やっぱ、
うん、やっぱそれがやっぱりなかなか世の中の人にはね理解できない部分もあると思うんですよ、うん、でなおかつ僕らの仕事っていうのは本当はなかったらなくていいような仕事っていうかね、うん、本当は必要なんですよ、うん、だけどやっぱりその時はやっぱりそういう風に映っちゃうと思うんですよ、うん、でそこはやっぱ配慮して、プロデューサーに、もともと大阪のプロダクションだったんで、うん、大阪でやりましょうと、うん、大阪でやったらいいっすよ、うん、つってみんなで大阪行ったんですよ、
うん、大阪で撮影を
しました。
じゃあ急遽がいろんなスケジュールとか変わったんですね。
そうですね、う
ん、
だから連れて行ったのはカメラマンの福本と照明部と、うん、3人で行ったような感じですね。助監督さんと4人、うん、あと全部大阪のスタッフ使って、
お
俳優は浜田岳と、
お
今度は愛妻館に続いて、
うんうん、もう浜田岳じゃないとありえない、
ありえない、
当て書きしてスケジュール聞いてないのに当て書きしたって
早い、
もうこれはも もう見ていただくと分かるけど、もう額にしかありえないような役で、で三浦正樹と、あの今日の出来事、もうまあ常に出てるんですけど三浦は
常に
関西弁で、
はいはいはい、
のまああの単純に言えばキューピッドなんです、うんうん、キューピッドの話なんですよ、うん、一見キューピッドって言ったらどんな話になるのかなと思って、うん、ちょっと脚本は伊藤千尋に書いていただいて、まあコミカルでちょっとジーンとくるような、
うんうんうん、
なんかニューフェイスもこうこれはと思ってるような子たちをこうい
やいやいや
投入しまして、
いやまた新たななんか女優さん男優さん、この人たちはここ結構こう僕はちょっと衝撃だったですね、うん、
よかったですよね、
みんな可愛いね、うん、みんな可愛い感じですね、
こんな人 いるんだみたいな、うんうん、
びっくりしたのね、子役なんですよ、
子役がね、はいはい、出てきますね、はい、
あのね東京だと子役の子たちうまいんですよね、
うん、
大阪はね まあひどかった
ひどかったっていうのはね、これは愛情を持って言いますけど、愛情を持ってひどかったですね。いやー面白いのはあんま慣れてないんですよ、やっぱりたくさんあるわけじゃないから、はいはいはい、ドラマが。で、まあ、一応劇団があってね、いっぱい読んだんですよ。100人ぐらい見たんですけど、男の子やってきて、台本読んでねっていうところで、簡単やこんなの簡単やって言いながらやってくるんですよ。それなのに、よーいスタート、ちょっとガチガチになって
かわいい、
ついに泣き出しちゃったりするやつもいて、泣き出したのに帰らないっていうやつがいたりとか、なかなかもうこれまずいなと、これ東京から連れてこないけどまずいんじゃないのっていう時に、ある男の子が現れたんですよ。その子もう全然ズブの素人っていうか、もうほとんどやったことなくて、あの出てる子ね、それがね可愛かったんですよ、笑顔が。
可愛かったです、ね、
その男の子と、あの女の子は、女の子はもう見つからず、結局、あのね、できる子はなんかもう芝居臭いんですよね、子役の芝居になっちゃうわけですよ、
児童劇団的な。
そうダメだっつって、この男の子があまりにも天然なんで、この子に似合うぐらい下手なやつで可愛い子がいいっつって、下手でもいいんだっつって、でもって言ったら、実際借りるイルカ幼稚園っていうね、ロケ場所を借りたんですけど、そこの卒業、まあ卒業して1年生になる女の子をスカウトしてきて、助監督が、この子は良かったんですよ、あの女の子を、素人です。
はいはい、そうなんだ。
これがね、でもこれをちゃんと演出で切り抜けてるんですけど、あるマジックを使えばこれが逆にうまくいくっていうね。
まあ映画っぽいですよ、あの処理の仕方は。
でもそうすれば、まあなんとか乗り切れると思って、逆にそれがね、なんかすごくトピックになってるっていうか、面白くなってるから、まあ良かったな。結果的にはね、すごく僕としては気に入ってる作品になったっていう、なんかちょっと気持ちがこう晴れるというかね、今だから、今だから逆にちょっと笑えて、チンときて、人と人の結びつきで、いろんな人の結びつきがやっぱこうやって世界では起こっていて、まあ、何よりも今人じゃないですか、人間を見る、でさっきも言ったように相手のこと気持ちを思いやるとか、やっぱそれが一番のね、今を切り抜けていく方法かなと思っていたんで、ちょうどそういう話にできたんで、僕としてもすごくなんかこう、あ、これから頑張ろうかなっていう気持ちに自分でなれたっていうね、この作品を作ることによってね。
皆さんも見てほしいな。
そうです、ぜひ。
タイトルは一応恋の仕組みというタイトルです。
恋の仕組み、
まあ、恋の仕組みが、なんで恋が生まれるんだろうっていうのが一応仕組みが描かれてる、まあ、ウェディングの話ですからね、結び、まあ、何かと何かが結びつかないとダメだっていうね。
あの女優さんのね、ウェディング姿もね、綺麗だったですね。
これぜひ皆さん見てほしいですよ。今月末ぐらい
から、もう4月29からやるって言ってますね。ちょっと今だから急いでやってるんじゃないですかね。いろんなことがね、
頑張れ頑張れ、
ちょっといろんなほら、あの、ある種自粛ムードがすごくあった中で、やっぱりすごくいろんな進み具合がやっぱりみんな打撃が大きかったんですよ、やっぱりすごく。でそれがやっぱりちょっとなかなか前に進むのが遅くなっちゃったっていうのもあって、僕らもだからそういう意味じゃ音楽絶賛今作っているところで、
まさしく進行形なわけですね。
そう、
いやでも元気出ました、我々見て、
あったかい気持ち、
皆さんもぜひ
何度も見たくなるような可愛い作品、
元気が出ること保証しますんで、ぜひ皆さんも、きっと、アップになった際にはブログ、月刊エクサダイさんのブログの方からリンクを貼っておきますので、皆さん見ていただきたいなと思います。じゃあそろそろ曲一曲参りましょうか。これは監督が選んでもらったんですけども、どういった曲なんですか？
なんかね、その映画を見たいなと思った時に、プラプラと街を歩いていたらですね、あのディーゼルっていう、メーカーがあるでしょ、そこのスペースでスパイク・ジョーンズの最新作のなんかプレゼンをやってたんですよ。あるなんかこう美術展みたいなことで飾ってあって、展示してあって、そしたらそう映画も見れるっていうんで、よくわかんないで見たんですね、I'm Here っていうタイトルの、いやこれがまたね、今の現代にもすごくその通じるような、僕の今の気持ちにすごく刺さるような、ロボットが普通の日常にいる話なんだけども、ちょっとポンコツなロボットたちが弱者なんだけども、なんか彼らがこう無償の愛をこう捧げる話になっていて、その中にね出てくる曲がね、これがまたね効果的に使われていて、
もうグッと、まあもう曲がもう素晴らしく、でもすぐ思わずもうすぐ買っちゃいましたね、そのブック&CD プラス DVD が、
あ、そうなんですね。
今ね、実はね、もう売られてんですよね。今もうちょうど絶賛発売してるはずです。
いやちょっ
とこれはねちょっと
ファンですからね。
そうですよね。キベさんもゲット
。これはねいいですよ。
いいです、おすすめですか。
日本人の。ボーカリストっていうか、まあ、向こうの在住だと思うんですけど、アメリカ在住の方だと思うんですけど、飛鳥さんっていう人が、まあ、出演もしてるんですけどね、すごいよくて曲が、スパイク・ジョーンズやっぱりちょっとセンスあるな、
やっぱね、さすが素晴らしい、ね、変の塊みたいな人ですもんね、
本当に素晴らしい、
じゃあちょっと曲をお届けしましょう。
はい、飛鳥&ザ・ロスト・トゥリーズで There are many of us。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
アスカ&ザ・ロスト・トゥリーズで There are many of us お届けしました。
スパイク・ジョーンズの、これは I'm Here という、まあ、ボックスみたいなものに DVD と CD と本とついて今発売中、
いやこれはね得ですよ。
いやちょっと 今買おうと思って
すごい熱心に熱心に見てました。
インターネットだとちょっと格安なんですよ、ちょっと 俺はちゃんと買ったけど、その場で買ったけど、
店頭で
買いましたから、もうねすぐ売り切れだったんですけど、その日ちょうど入荷してたみたいで、
なるほど、
なんか得だなと思ってたら、他のツタヤとか行ったらいっぱい売ってたんで、
な
んか売ってんだとか、
そうなんだ、
いや素晴らしいですよね。
キベさんとぜひゲット、
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。